新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康雄です。
副代表の有田芳生です。
日本開国宣言、開く国であるだけでなくですね、国の制度をですね改めるという日本開国宣言のマニフェストはホームページの上で皆様にご覧いただけますけれども、もともと私たちはですね、量の拡大から質の充実と、大量消費大量生産大量消費大量廃棄ではない社会ということを述べてきましたが、このことがなかなか新しい政権になってもですね、おそらく同じ考えなんだと思うんですが、どうも見えてこないということを皆さんからお聞きします。で、私は実は新党日本のマニフェストの中にはですね、日本はその極東というファーイースト、その離れ小島なのではなくて、地球儀の上でもう一度見てみれば、東にアメリカがあって、西に中国とアジアがあって、北にロシアがあって、南にオセアニアがあると、ある意味では逆にこれはですね、要衝の地なのではないかという、だから交差点外交だと、このことをですね、交差点という言葉は使っていませんが、新しい政権も述べてますが、ただここで一つ気になるのは、そのアジアと、あるいは東アジアというような言い方だけをしているわけですが、これは決してそのアメリカのご機嫌を損ねるとかそういうことではなくて、これだけ私たちはその、IT の社会になってですね、まさに世界中がつながっていると、その中において、おそらくそのアメリカのドルとヨーロッパのユーロというものがあるとすると、それに対抗するものは円でも元でもですね、あるいはアジア通貨ではなくですね、むしろ逆に言えば日本が良い意味でですね、事務局を務めて、BRICS というですね、人口も多ければ面積も大きいし、ましてや資源もたくさん持っていると、こういう国のその例えば資源だけに関してもですね、その取引をする場合の通貨のバスケットというようなものを日本が事務局を持ってですね行っていくことで、 BRICS と日本が一緒にですね、新しいその、ヨーロッパとアメリカを認めつつですね、第三極としてですね動いていくという方法があるんじゃないかというのが基本的私の考えなんですね。ところがどうしてもその、日本がファーイーストと思ってた人たちは、一方でそのアジアの一員なんだということで、アジアと言っていますが、ここにはその中国というですね、人口も資源も面積も、日本とはとてつもなくかなわない国があるわけですからね、という気がしてならないんですね。
今の話を、私なりの視点を変えて考えればですね、この1年間ずっと板橋を歩いてきて、我々の主張である量の拡大から質の充実という時に、それは日本の現実に当てはめるならば何が必要なのかといった場合、少子高齢時代においてはやはり医療、福祉、教育、介護を中心とした産業構造を大きく変えなければいけないと思うんですよね。で、それに対して今の議論を聞いてると、その福祉とか介護っていうのは生産性が低いんだというような言い方をするんだけども、それはものすごく悲壮な見方だと僕は思ってて、でそれはなぜかといえば、医療や福祉は、確かに他の大きな自動車とかですね、そういうものに比べれば生産性は低いのかもしれないけども、しかし高島平団地にしても、あるいは全国でもう50年近くこう団地がでこう建設されてから時間が経ってきて、建て替えなければいけない、で高齢者向けに作り替えていかなければいけないっていう時にですね、でびっくりしたんだけど、今の日本の建物っていうのは一軒一軒作ってるもんだから、言ってみれば英国屋でオーダーメイドのスーツを作るようなもんで、だけど本当に発想を変えて建て替えるときにですね、部品を統一したりですね、で工場生産をきっちりやるならば、建築家の意見を聞いても建て替えをしたってこれまでの3分の1でできるっていう試算があるんですよ。でこれからね、2050年に世界人口が100億人になるっていうときに、中国、インド、それから中東にしてもですね、そういうところもやはり都市づくりっていうのはやっていくわけですよね。でその時に日本が医療福祉中心のこう新しい産業構造を作る中で、その世界に発信する新しいこう建築システムみたいなものはね、でこれは日本初の新しい試みになるんじゃないかななんて思ってまして、で何が言いたいのかっていうと、さっき田中代表が言ったようなアジアをどう考えるかっていうことも含めて、1960年代なんかは高度経済成長っていう、言ってみれば作り出されたもんだけども、しかし国民の側からすると国家目標みたいなものがあって、そこに向かってみんなが一生懸命働いてきたというふうに思うんですよ。でそれが今 田中代表の言う日本開国宣言、国を改める宣言、でそういういわば国家目標みたいなものがね、まあ、残念ながら他の政党にはないという、で個々の政策はあっても国家の目標、つまり日本人がそこに向かって頑張ろうじゃないかっていうものをもっともっと作っていかなければいけないというふうに、まあ、最近思ってるんですけども。
そうですね、確かにおっしゃる通りで、他の国の政治家というのはまさに施政方針演説というよりもですね、きちんとその国家のこれからの歴史観、歴史をどう作るのか、これからの社会をどう作るのかっていうのが示すんですけど、どうも日本の場合には一個ヤンバダムをやめるんですとか、そのなんかモグラ叩きのような話をしていて、じゃあ治水のあり方を私たちの、まあ、日本開国宣言をご覧いただくとですね、これは今本博武という候補者でもあった人物とともに、これは治水に限らずやっぱ川のあり方はどうあるべきなのか、やっぱりそのこの国の形と司馬遼太郎さんが言ってたんですけど、この国の在り方というのを絵空事とは違う情念情緒ではなくですね、具体性を持って語るということがなかなか日本はないなとね、気がしてますね。そうするってと、やはりむしろアメリカも望んでいることはですね、日本のそのまさに沖縄の問題であったり国際貢献ということは、あんた方はどういうそのビジョンを持ってやるんだということを語ってくれと。そうでなくてなんか、まあ、アルゴリズムといいますけど、コンピューターの01の二進法のように、これはやります、これはやりませんとか、これをやらない限りの必ず代替案って言葉が日本は出てるんですけど、具体的なそのマニュアルの代替案ではなくて、どうあるべきかってとこから落とし込むってことがどうもない気がしますね。それが今までの中央集権はどうあるべきかではなくてですね、こんな予算、こういう補助金ですという話の中で落とし込んでいくから、ますますその補助金をうまい具合に使うっていう、お金の分取り合戦の公共事業になったと思うんですね。
でも本当に個々の政策では自民党政治にない新しさっていうのは出てきて、はい、まあ、やっぱり政治、日本は変わっていくんだなという思いを多くの人が持ってると思うんだけども、はい、しかし翻ってみれば1960年代ですか、アメリカが月に行くんだっていうことでアポロ計画を打ち出して、はいはいはい、でこれはアメリカ国民がもうそこに向かってよしやろうじゃないかって言って、それは世界にも発信したわけですよね。だからそういう、まあ、いわば日本アポロ計画みたいなものは何かって考えて、
でもこれはですね、やっぱりその皆さんが少なくとも夢や希望があることに関してですね、今オリンピックをやりますって、まあ、半々の意見なんですね。景気不要になるって人とそれは違うだろうって人で、両方とも夢が持てないと、その意味で言うとやっぱり原点に戻って、新党日本が最初に政党として言い出したベーシックインカムをですね、きちんと入れるということがですね、基本的に人間ならばですね、悪平等とは違う意味でベーシックインカムによってですね、まずそのゆとりを持てると、その中でやっぱり新しい産業構造をどうするかというような議論、あるいは新しい福祉をどうするのかというところかなと、ですからやはりこれは翻って考えると、やっぱ私はベーシックインカムをまずですね、日本はですね思い切って導入しないと、ニッチもサッチもいかないんじゃないのかと、ここが全ての発想の転換点になるんじゃないかなと、
基本的な生存の保障ですからね、まあ、言ってみれば憲法25条を理念ではなく現実にするにはベーシックインカムであるということなんですよ ね。
それが結果として他律的でない自律的なですね、切磋琢磨の生き方をそれぞれの人がやっぱりできるようになっていく第一歩かなと思ってます。まあ、ベーシックインカムに関してはベーシックインカムというコーナーがありますので、こちらをですねホームページでもクリックをしていただくとですね、より新党日本の、元来からの考えが分かるかと思います。まあ、マニフェストの中にもこれは別項目できちんと書いてあります。
まだまだ小さな政党ですけども、はい、志は高く、
そうですね、
日本と世界を見つめていきたいです。
まあ、少し言うのが早すぎるんじゃないかとね、時代の一番まだ皆が気づかないところ、しかしそれがジャーナリスト精神ではもあるというふうに思います。はい、ということで、今週はですね、日本の在り方というものをですね、副代表の有田芳生と田中康夫が話をしました。どうもありがとうございます。